宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタキちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。いや、前回の放送聞きましたか？
聞けない怖い、
うん、責任があります。聞く責任が、
いや、来ましたよ
聞いてんじゃんよ
でもまあギリギリ聞けるかなって感じだけど、ひどかったね。
うん、うん、内容が
ないっていうかさ、3人の音質が違うっていう
そうそうそうそうそう
そ
う、
そもそもそれがなんかこう、うん、
ネットって不思議ですね。
いやいや、そうでもないと思う
けど、あれでも結構ノブさん頑張って編集してくれたと思うよ。
みんなほらマイクが違うからさ、
うん、
ネットの問題というよりも、はいはいはいはい、マイクの品質とかね、うん、パソコンの速度やら何やら、うん、はい、とにかく全部違うからね
そういうことか。
だからあれ加工してね、ノブさん加工してくれて、うん、俺がなんか出現したところも全部加工して出現にしてあるから、 あれ全部ノブさんの責任っていうことで、
だって9割方ね
9割方何、うん、
カットですもんね
え、カットしてくれたらいいじゃん
足してるんだから
俺のこう声を合成して、うん、それでこうね悪いことは言わせてたのが、
で前回の、まあ、ネットはちょっと残念だったなってことで、今回はリアル収録で、場所はなんと工作室ですね。今ねこれね、
引っ張ることでもないんじゃないかな
ちょっと引っ張らせてよ。
工作室っていうかね、あのここ何回か使ったことありましたよね。
調理実習室、
違う違う、
じゃないのか、
工作室、
実習室みたいな、うん、
いつもの収録スタジオが今日は埋まってたらしくて、
はい、せっかくの、ね、リアル収録なのに、
うん、
すっごい全然関係ないんですけど、うん、工作室とか理科室とか、うん、家庭科室とか、うん、椅子に背もたれないじゃないですか。
ないよね、四角い箱だよね。
昨日テレビで見て、逃げられるためにあるないとこです。
あ、
なんかあった時に
爆発症の時にパッと
そう
後ろに下がるわ。今下がっちゃったらマイクから離れるから分かんなくなっちゃったかもしれないけど
らしいです、
全然関係ねえよ今回はなんと Facebook にメッセージが届いております。
Facebook あったんだ
ね、
おい、
知らなかったね、応援しよう
ね、うん、ナセルさんだけは見てるような感じですね。
まずカズ君アカウント取ろう
本当ですね
まずそっからです。
え、Facebook にメッセージって皆さんも見えるんですか、これ。ダイレクトメッセージですか。
ダイレクトメッセージなので、我々しか見れないメッセージですよ。
じゃあメールが送られてきたみたいなことなんですね。
そうですそうですそうです。読んでいいですか、そろそろ。
はい
はい
はい、いきます。カズくん、ナセルさん、タクちゃん、はじめまして。いつも楽しくこっそりポッドキャストで拝聴しています。
いや、堂々と聞いてもらって全然構わないですけどね、なんでこっそり聞いてるんでしょうね。
続けるよ。三人のゆるーいトーク大好きです。
誰がゆるいんでしょうね。
うん、
あ、家族かな。
いちいち切らないで。
あ、ごめんごめん。
はいはいはい。いきますよ。いろいろあって先日離婚したんですが、それぞれの宗教で離婚の仕方に違いはあるのでしょうか。そもそも結婚の概念についても何か違うんですかね。これからも配信楽しみにしております。夏までなどされないようご自愛くださいませ。というメッセージをいただきまして、
最初のゆるい入りとは違って、ね、急にズドンできちゃったの、はい、くすって
濃い話ですね。
濃い話です、はい、で、ありがとうございますっていうメールをお返しした後に、ちょっとなんか細かく話してほしいことなどありましたらリクエストしてくださいませって送ったんですね、
うん、
こちらから。そしたら、うん、こんなメッセージが来
ました。あ、やりとりしてんだ
あ、しましたしましたしました。
そっかそっか。
いきますね。離婚したてほやほやで、ほぼ勢いでメールを送ってしまったので、あまり細かいことを考えていなかったのですが、キリスト教では離婚を認めていないと聞いたことがあったし、大昔の日本だったら宗教以前に女性からの離縁はなかなか聞き入れてもらえなかっただろうし、今は結婚、離婚が簡単、かっこ、精神的に大変なことは多々あると思いますが、書類上はね、と思います。でもこれって日本だからなのか、仏教、キリスト教でも国によって違うのかな。イスラム教に関しては全く想像がつきませんと漠然と思った次第です。相変わらずぼんやりした内容になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いしますということですね。
相変わらずですよ、これ初めてなのでよくわかりませんが、あ、私たちがぼんやりしてるからかな、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
なるほどね、はいはいはいはい。
ということで、今回は。
そうですね。今、ナセルさんの読み方がえらい軽かったので。
軽く読まなかったら重くなっちゃうでしょ？
なんか、実は、みたいなね。うんうん、先日、 みたいな、そういう読み方をしてもらえたら、
そもそも離婚ってそんなに重く受け止めることですか、キリスト教的には。
いや、キリスト教的というか私の個人的なものとしてはやっぱり重く受け止めてるかなと思いますけれども、うん、
じゃあ離婚の前にまず結婚って何ぞやってところから
離婚話すために結婚話すって感じ
そうそうそう、その延長線上ですからね。まず結婚の意味付け的なところ、じゃあタクちゃんからいきましょうか。
あ、僕から。
うん。
結婚の意味付け、うん、意味付けって何ですかね。
結婚とは何ぞや。
あ、宗教的にってことですよね。
うん。
神様が私たちのこう世界を創造して、最後に人を創造したときに、アダムとイブって、まあ、私たちの聖書ではエヴァって言葉で訳されるんですけど、そのアダムとイブが誕生するときに、アダムをこう神様は作られて、そのアダムから助け手としてエヴァを作り出す、イブを作り出したっていう、そういうこう、二人の関係が、長い意味での結婚につながっているので、やっぱりこう、二人で一人なんですよね。
うん、
で、聖書の中にも、二人は一心同体であるというかね、そういう表現もあるので、非常に重い、意味があるというふうに考えられますね。そして、聖書の教え上はもちろん、その、これを話してはなりませんと。神が合わせられたものを人は離してはなりませんというね、御言葉があるんですけれども、そのように、こう、まあ、結婚の意味付けっていうのは、離婚を前提にしない結婚っていうことになりますけれども、
うん。
じゃあ、真面目に話しちゃった。
真面目に話しちゃった。じゃあ、離婚ってあんまりよろしくない感じ？
まあ、いいか悪いかの話をすると、
うん、
そうね、よろしくないんじゃないでしょうかね。基本的に、だから私たち聖書に従うっていう意味においては、離婚については禁止というか、うん、してはいけないものということになるんじゃないでしょうか。
真面目に話しちゃったね。
はい。
うん。はい、カズ君。
え、じゃあ先生、今の間は何
なんかそこでアイコンタクトしてたからさ。
いやいや、アイコンタクトはしてないよ。
うちは、結婚は、まあ、より教えを、こう、いただける環境が、それでできるんだったら、結婚をしたらいいと思います、というようなスタンスだと思います。なので、うん、まあ、しなさいと言ってるわけでもないと思いますし、しちゃいけないとかっていうわけでもないとは思います。私の解釈としては。
例えば、宗派によっては、お坊さんは結婚しないとか、うん、
はいはい。
アマさんも結婚しないとかってありますよね。うん、で、家族のところは違うっていうのは知ってるんですけど、
はい
はい、なんかそのしちゃいけない、しちゃいけないしないっていうところについて何か知ってることとかありますか？
知ってるところですか？それはね、多衆さんに聞いた方がいいと思うんですよね。
そりゃそうですよね。そりゃそうですよね。うん、いや、実は私たちも、キリスト教も、カトリックの神父さんとか、うん、いわゆるシスターの方々とかは、うんうん、結婚しないっていうのが多分前提だったと思います。
うんうんうん、
結婚すると、なんかある程度以上もいけなくなっちゃうみたいな。
うんうんうん、
そういうことを、まあ、これも正確な情報じゃないのでね、カトリックの方もし聞いてらっしゃったら教えていただきたいなと思うんですけど、そんなことありますよ。
なるほど。
うん。
うん、
イスラム教はですね、結婚は義務です。
しないといけない。
うん。結婚できる年齢に達して結婚できる状態にある人は、ガンガン結婚しなさい。
でもさ、それは、例えば、結婚できる年齢って何歳なんですかね？イスラム教の中ではあるんですか？年齢が。
コーランには書いてないですけど、インドネシアとかだと大学生くらいでも結婚してる子はいっぱいいますね。
まあ、でも、法律上は日本でもそうだよね。うんうん、18歳、うん、16歳、18歳とかで、
うん、
っていうのはあるけど、じゃあ、その年になって、義務っていうことは、結婚しないで一人でいたらいけないってこと？
うん。みんななんかこう、お見合い相手連れてくるみたいな。
しないことが、まあ、罪というか、悪というか。
え、なんでしないの？みたいな。感じですね。
悪いことなんですか？
ハディースって預言者ムハンマドの原稿録の中に、結婚しない奴は私の仲間ではないって一節があるんですね。
そうですか。
うん。
うん、で、離婚は？
離婚も、あ、どうぞ。結婚って僕たちは契約なので。
離婚は？
離婚も、神が許したものの中で一番嫌われるもの が離婚であるっていう書き方はしてあるんですが、
許してはいるってこと？
許してはいます。
あ、
何よりもそのあまり良くない結婚生活を続けるくらいだったらとっとと離婚しちゃいなさいっていう、
なんか非常に実情に合ってるというか、
うんうんうん、
あとなんか僕わかんないけど、アラブの世界の中でやっぱりこう結婚とつまりこう子孫を残すとか、うん、なんかそういうことと関係してるのかなとかちょっと思ったりしたんだけど、
ね、だと思います。
結婚しなさいっていうのはね、
なんかたまに話に出てきたと思うんですけど、結婚するときに離婚するときの慰謝料を先決めするんですよね。
うん、契約書みたいな。
そうそうそう、
ね。契約書って言ってたもんね。
覚えてるじゃないですか。
当たり前じゃないですか。
当たり前じゃないですか。だから、離婚するときも、そんなに揉めたりはしない。
うん。
あ、
うん。結構、ハッピーに分かれてるところは多いですね。
メールじゃないか。メッセージをいただいた方が言ってたのの中に、うん、こう、結婚と離婚がこう、軽く、ね、一人一人のこう、心の重荷はあるだろうけども、うん、まあ、軽くできるようになっちゃった時代ですよね、みたいなこと書いてあったと思うんですけど、うんうん、そういう意味で、軽くしてもいいもんなんですか？それともやっぱり軽くはしちゃい方がいいみたいなこと？
けど、辛い状態を続けるくらいだったら離婚した方がいいんじゃないかなって僕は思っちゃいますけどね。
うんうんうん。それはわかるよね。辛い状態についてはよくわかるんだけど、うんうん、例えば、結婚しました。まあ、いや、離婚してみたいな。そういう、こう、カップルというか、がいたりとかってするし、うん、あとほら、なんか4人結婚できるじゃないですか。
はい。
4人結婚して、4人、1番目をこう離婚して、もう1人また結婚してみたいなことも可能だってことですよね。
ってなると、その、慰謝料の莫大な支払いがボーンって来たりしますけどね。
うんうん
うん。
だから現実的には不可能ですよね、うん、そういうのは。
うんうん。
でも女性の方が嫌であれば、慰謝料も払わなくてもいいとか、なんかそういうのがあるんですかね。
ありますあります。
そしたら次々に。次々に。
うん、
何家族も笑ってんです
か？次々に、で、ナセルさんはちょっと嬉しそうに
してた。嬉しそうにしてた。
絶対俺の方見なくなかったよね、今。
今回知ってるビデオ撮ってるって。
そう。後で確認してもらえればね。
え、ビデオ撮ってたんですか？
ビデオ撮ってるよ。
もう。
まあ、いいか。
ね、家族の失態が。
そうですね。まあそういう意味ではでも、キリスト教も、
うん、
離婚していいとは書いてないんだけれども、うん、それが、なんかこう、ルールというか、うん、法律だっていうことではないと思うんですよね。うん、なんか旧約時代とかは、そういうのがあったんだろうなと思うんだけれども、うん、旧約聖書の律法の中にも、離婚についての規定もあるにはあるんですよね。うんうん、離婚するときはこうしなければならない。でもそれをこう、新約聖書の時代には悪用する人たちがいて、自分が離婚したいがためにわざとそういう事件を起こすみたいなね。そういうようなことのルールが書いてあったりするので、あるいは結婚についても、できる人はした方がいいでしょうと。だけど、しない人もいますと。そういう、まあ、聖書では結婚、なんとかね。独身の賜物なんて言うんですけど、独身でいることができる能力、あるいは神様からもらっているそういう力がある人はそうしなさいとかね。そういう表現もあるんですよね。
それはどんな能力なんです？
どんな能力？
特殊能力なんですよね。
つまり、助け人がいなくても、うんうん、助け手となるパートナーがいなくても、生きていける人とか、多分ざっくり言うとそういうことですよね。うんうんうん、細かくはそこには書いてないので、わからないんですけれども、あるいは結婚、ね、こう自分は結婚した方がいいよなっていう人って、まあ、なんとなくいるじゃないですか。でも、結婚しなくても生きていけるっていう人もいるとか、うんうん、結婚したくないって思う人もいるわけですよ。多分そういう人たちを含まれるのかなと、現代的に、うんうんうん、まあ、解釈すればね。まあ、そんな風には言えるかなと思うんですけど、表現としてはそういう風にあるということですね。うん、
すごい真面目な回になりましたね、今回。
あれ違うの？
いいですよ。
だってテーマ離婚でしょ？真面目にね、話した方がいいかな。
うん、うん。うん、
でも、しないで済むならね、しない方がいいかなと思うし、うん、だから微妙なとこなのかな、まあ、と思うんですよね。
うちの場合っていう言い方おかしいんですけど、まあ、結婚っていうご縁をいただいたんだったら、二人で、その、助け合ったりとか、敬いながらとかっていうのを、まあ、努力していきましょうっていうのが、まあ、一つの結婚しての、形だと思うんですけど、でもそれは結婚しようが、独り身でいようが、お互い敬ったりとか、相手を敬ったりとかっていうことは同じことなので、 まあ、一つのきっかけとして結婚したならば、その道を二人で頑張っていきましょう、うん、ということだと思うんですけど。結婚ということ
がそれほど、なんというかな、もう絶対的なものではないっていう感じなんですかね。
ああ、もう私の知る限りでは、ナセルさんみたいに、もう、なんか一つの条件というか、義務っていうか、いうとこまではないのかなと思ってますけどね、感覚としては。
私、小さい頃、小さい時から、まあ、教会行ってたんで、小学生ぐらいからね、うん、教会行ってたんで、小さい頃から中学生とかぐらいまでは、多分、離婚は絶対にいけないと思ってましたね。その、まあ、教会に行っている中でね、うん。それは別にそう言われたとかっていうよりも、そう思い込んでたんですけど、うんうん、アメリカの方では離婚が多いとかっていうのがこうニュースとかで流れて、うんうんうん、でもアメリカってクリスチャン多いよなと思って、うん、で、離婚したっていうね、クリスチャンの方に会って、いいんだとか言って、すごいカルチャーショックを受けたことがあったんですけど、でも、聖書の中で、律法を守りなさいとか、ルールを守っていきなさいとか、っていうことだけが言われてるわけではないんですよね。むしろ、あなたが犯してしまった罪を悔い改めなさいとかね、そういうメッセージなので、なんていっぱいベラベラ喋っちゃいましたけど、
まあね、離婚は離婚で一つのご縁として受け止めて、
あ、離婚もご縁なんだ。
うん、まあ浄土真宗というか仏教は全部ご縁っていう言い方をしますので、それはその一つのご縁なので、そこからまた新たな道を歩んでいきましょうっていうことだと思いますから、
うん、イスラム的にもそれはもう運命ですとしか言えないかな。
イスラム、あ、
でもそういう運命って、
そう僕も今運命って聞かれたんだけど、
神様が。うん、わ、まあ、変な言い方、離婚に持ってったみたいな感じで受け止めていいんですかね。
そこで何かを学んで、次に、
生かしなさい。
生かしなさい。次の相手が現れるかもしれないし、次何かするときに役に立ちますから、みたいな。すべては運命論なので。それでは、宗教しりとりのコーナーです。前回は、イバーダ、脱落、クラーク。で、今回は、クからでーす。
はい。じゃあ、私行きます。くしゃみ。
クシクシュ、
はい。俺の流行った
まさにその通り、くしゃみです。
ほう。
これ、まあ、ちょっとお話が残ってるみたいで、
うん、
仏教を開いたお釈迦さんが、こう、お話をしてるときに、くしゃみしたそうなんですね。くしゅんって。
で、ご本人が。
ご本人が。
あ、はい、はいはい。
そうしたら、こう、お弟子の方々が一斉に、くさんめって言ったそうなんですね。
なんで？
くさんめって言ったそうなんです。で、それは、まあ、インドの古い言葉では、長寿っていう意味があるそうなんです。要は、お体大事にしてくださいねっていうような意味があるそうなんですけど、
くしゃみをした人に対して言う言葉、
くさんめっていうふうに言ってたらしいんですね。で、そういう風習があったそうで、まあ、それが、まあ、いつの間にか、こう、そういう仕草をしたのを、くしゃみっていうようになったという説があるそうです。
日本だとないよね。くしゃみした後に何も言わない。ブレスユー。
ブレスユーってあるから、同じような感じなのかね。お大事にみたいな。
お大事にみたいな。
恵みがありますようにみたいなね。
うん、誰か噂したなとかじゃなくて。
うん、あるかもね。はい、
くしゃみ。次、みですね。じゃあ僕いきます。ミフラーブ。はい、反応しない。
した方がいい、うん、それどういう感じで書くの
それ待ってたの。それ待ってたの。モスクの中で、お祈りをする方向、要はメッカの方向に、方向のことをキブラって言うんですね。
うん、
で、そのキブラの方向に対して、壁があるんですよね、必ず。
うん、
その壁で、ちょっと、こう、凹んでる部分があるんです。
うん、
そこの凹んでる部分のことをミフラーブって言います。
なんで凹んでんの？
お祈りをするときに頭が当たらないように。一番先頭に立つ人が、
壁に当たらないように下がればいいだけじゃないの？
ぎっちぎちに
重要人数をちょっとでも増やすようにっていうので建築様式の一つみたいです。
へえ、
もうそれがもう様式になってるんですね。
うん、オスマン
どのぐらいへこんでんの？
人と人一人分がお辞儀する分くらい。
人一人分がお辞儀する30センチぐらい。
30センチ、うん、1メートルない分くらいかな。
1メートルない分くらい。本当。
面白い。
です。はい、ミフラーブ。
はい、じゃあ、ブドウ。いやーね、この秋、
今の時期ですね。
美味しいですよね。実りの時期ですね。
ね
え、ねね。
聖書にはね、ブドウってよく出てくるんですよ。
パンとブドウ。
ああ、よくわかりますね。パンとブドウ酒ですね。
ブドウ酒
はね。
パンとブドウ酒。
生産式って言って、こう、私たちの教会で言うと月に1回、うん、カトリックで言うと毎回かな。うん、そのパンとブドウ酒いただいて、イエス様が最後の晩餐でやった時に、こう、パンとブドウ酒を分け与えたっていうところから、うん、今でもそれをね、うん、続けてるっていうのがあるんですけど、生産式っていうんですけど、うん、その時にもブドウ酒が使われたりしますし、イエス様の言葉の中に、私はブドウの木で、あなた方は枝ですと。
うん、
私につながっていなければ あなた方は実を実らせることができないというような表現をねしているところがあって、うんうん、いつもイエス様につながってましょうねっていうそういうお話もあるんですね、うんうん、そのぐらいこう、まあ、一般的かつ大事な、うん、私たちが考えるのも大事な食材だっただろうということが言えるということですね。
はい、ということで今回はくしゃみミフラーブブドウでした。次回はウカラでーす。はい、今回は工作室で、Facebook のメッセージからですね、離婚の話と宗教しりとりでお送りしてきましたけれども、あ、そういえばタクちゃんなんかもうすぐ神戸の方に行くらしいじゃないですか。
そうなんですよ。私も神戸って多分今まで通過したことはあったけど、うん、行ったことはなかった町かなと思うんですけど、まあ、三宮の近くの、うん、ポートアイランド、
はいはい、
神戸の空港がある、ポートアイランドっていうところの中にあるコンベンションセンターというところで、まあ、私たちの教団が教団というか、まあ、グループが所属するさらに大きなさまざまなキリスト教の、うん、教団が所属しているところが主催している、うん、あの伝道会議、日本伝道会議っていう、うん、まあ、今回第6回目なんですけど、うん、なんか7年ぐらいおきにやってるみたいで、前回北海道だったんですね、うん、その前が沖縄だったかな、で今回神戸ということで、うん、私神戸は初めて、まあ、滞在をするということになるんですね。
あ、何日も行くの？
3泊4日
お、う
ん、あ、そのだから4日間その会議コンベンションが開かれるんですけど、うん、そうですね、そこに行ってきます。
でもちろんほとんど観光すると、
ですね、実は取ったホテルがですね、うん、そのコンベンションセンターから歩いて5分のところなんで行ったり来たりになったら嫌じゃないですかね。それが大事なこと
で、実は会議自体は1日で、うん、あとはちょっと表向き、
あ、言っちゃいけない、あ、カット、クロストークしとけ、クロストークしとけ、切れないように。
ああ、そっかそっか。会議自体は2時間ぐらい。
完全に日帰りできるじゃねえかよ。
そう。あともう一つね、神戸行くときにあの飛行機乗るんですよ。
おお、はいはい。
子供みたいな表現してますけど。
スカイマークですよね。
そう。でね、安いんですよね。安い時に取れたんで、うん、あの新幹線とかね。
はいはい。
あの、うん、ちょっとこう飛行機に乗るのも、実はその前回の北海道のね、あの電動会議時以来だなと、ちょっとワクワクしてます。飛行機に乗るのがね、
面白いですよ。いいですよ。
何や何や。カズ君神戸出身だもんね。
全然違いますけど。でも神戸はあのうちの親戚もいたりするので、
その話を続ける前に時間がなくなってきました。神戸に行ったことのないタクちゃんに皆さんぜひ Facebook でも Twitter でも構いませんので、コメントでここがいいよここがいいよってつぶやいてください。今日神々だな俺。
まあいつも通りだから
ですね、
うん、
はい、そんな神々のナセルですが今日ダメだ。はい、最後は神戸のおすすめを言って終わりにしましょう。
やっぱ神戸牛でしょう。あずくんでした。
食べたい。たくちゃんでした。
神戸はですね、日本で一番古いモスクがあるんですよ。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。